医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の8回目、甲状腺疾患と題して、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田紀子さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田紀夫さんです。
今回は、日本人の約 13% が罹病していると言われる甲状腺疾患を取り上げ、東京大学腎臓内分泌内科の牧田紀子先生からお話をいただきたいと思います。甲状腺疾患はこのように発生頻度が高いばかりではなく、多彩な病態を持ち、甲状腺クリーゼや粘液水腫性昏睡など生命の危機にさらされることもあります。まず先生、診療所を訪れました患者さんが甲状腺疾患を疑うきっかけについて教えてください。
はい、ありがとうございます。甲状腺疾患と言いますと、まあ、大きく分けてホルモンの異常か、あるいは腫瘍、甲状腺のできものの病気になります。で、甲状腺の機能の異常としては、まあ、ホルモンが高い病気、まあ、これはホルモンが高いと、まあ、代謝が亢進しますので、体重が減ったりとか、あるいは動悸、そしてイライラしたりとか、夜眠れないと、まあ、そういった訴えをおっしゃっておられる方には、やっぱり甲状腺ホルモンが高いかなというふうに私たちは疑います。はい、また逆にホルモンが低いと、便通の異常ですね、便秘、また足がむくむとか、この倦怠感っていうの難しいんですけれど、まあ、どんな疾患でも倦怠感っていう言葉が、まあ、出てきちゃうんですが、やっぱり患者さんがだるいっておっしゃったら、一度は甲状腺ホルモンをチェックしていただいていいのかなと思います。またこういった自覚症状以外に、データの異常から、例えば診療所ですと、ざっと生化学の検査を取った時に、うん、コレステロールが高いとか低いとか、あるいは例えば肝障害でガンマ GTP は正常なんだけれども ALP だけが高いなどといった時に、うん、コレステロールの場合は甲状腺ホルモン高いとコレステロール下がりますし、また ALP は骨型の ALP といって、骨代謝回転が更新すると上がるので、これも甲状腺ホルモンが高い時に考えています。
まあ、いろんなとこと関連するん で、 そ、 で、ね、それをこうしっかり見つめていくっていうことは大事ということでしょうね。そうですね。
腫瘍についてもですね、はい、もう一見首が腫れてらっしゃる方もいらっしゃいますし、はいはい、最近増えてるのがですね、まあ、診療所でっていうことではないかもしれないんですけれど、胸の写真で異常影を言われて、最近すぐ CT を取るっていう状況になると思うんですが、はいはい、そこで首も入るので、はい、そこで甲状腺にできものがあるっていう、非常に増えてます。
あ、そうですか。はい、さて、そういうことですが、まず甲状腺の機能が高い、まあ、バセドウですね、こういったバセドウ病とか破壊性の甲状腺炎など、いわゆる甲状腺の中毒症の鑑別と検査の組み方、まあ、こういった疑った場合ですね、はい、治療法を教えていただければと思います。
は
い、
先生も甲状腺中毒症っておっしゃっていただいたんですけれど、まあ、中毒っていう言葉が連想をさせるような、こう重症ってわけだけしてなくて、うん、ホルモンが高い状態を甲状腺中毒症といって、もう日常臨床では圧倒的に、まあ、おっしゃっていただいたバセドウ病か破壊性甲状腺炎で、その背景にあるのが橋本病、まあ、日本人の橋本を測る先生が発見されたので橋本病と言ってるんですが、あるいは慢性甲状腺炎がもう圧倒的に多くて、でこの2つの鑑別がとても問題になります。で、バセドウですと、この原因となるのが自己抗体、TSH 状態に対する自己抗体が陽性であれば、具体的に言うと TRAB っていうので今チェックするんですが、はい、それが陽性であればバセドウ病らしいですし、また眼症、目がこう出てきてしまうような眼症があればバセドウ病らしいと、うん、あと、まあ、そういった TRAB も陰性で眼症もない方もバセドウの方いらっしゃるんですが、ヒストリーが3ヶ月以上あると、 で、破壊性甲状腺炎ですと3ヶ月以上基本は続かないので、うん、壊れてしまって漏れてしまうだけなので、うんうん、なのでそういった病歴があればやっぱり強くバセド病を疑います。
いわゆる自己免疫疾患と関わりのないところで出てくることもあるっていうことでしょうかね。
そうですね、もう本当コモンディジーズなのでもう十分にありえます。あとはまあデータの異常でホルモンが高いことに対して命令ホルモン TSH が抑制されているっていうのはまあパターンとしては、う
ん、はい、わかりました、はい、あと先生今甲状腺機能は高い方でおっしゃったんですけど、はい、低下症の鑑別でですね、その検査の見方とか治療法を教えてください。
はい、甲状腺機能低下症も中毒症と全く逆でホルモンが低い病態を表す。で、低い病態としてはもういろんな原因があって、でも圧倒的に多いのがやっぱり橋本病を背景とする甲状腺機能低下症で、その場合は甲状腺ホルモンが作れなくなるのでホルモンが低いのと同時に命令ホルモンが上がっているっていうパターン、 TSH っていうホルモンが上がっている、これを見た時に考えるのがやっぱり第一の鑑別としては橋本病になります。橋本病はもう自己抗体が陽性であれば診断して OK です。具体的に言うとサイログロブリン抗体か甲状腺ペルオキシダーゼ抗体陽性であることを確認すると。で、まあ、注意が必要なのはですね、橋本病はもう私もよく自分の表現ですと女性に多くて50歳以上の女性の AB 型の血液型の方よりも多いと言われているすごく多い疾患なんですけど、橋本病イコール甲状腺機能低下症って思われている方が多いんですが、そうではなくて橋本病の患者さんのごく一部が甲状腺機能低下症っていう状況なので、そこだけちょっと、はい、注意していただければと思います。はい、
また橋本病だけじゃなくて、さまざまな先ほど話が出てきました中毒症の成りの果てっていうか甲状腺炎を起こした後でこういった機能低下することも、うんうんまあ、あるわけですね。
ありますね。私今多く経験しているのが免疫チェックポイント阻害薬っていう抗がん薬で起こってくる甲状腺炎、はいはい、結構激烈なタイプもあって、
オプシーボみたいなやつ。
あ、そうです、おっしゃる通りですね。その後でガツッと、まあ、甲状腺中毒症の後に甲状腺機能低下症は永続的になってしまう方が多くて、まあ、そういった、まあ、慣れの果てといいますかですね、もうホルモン作れなくなるという状態が増えてますね最近。
これは大変重要なことですよね。
そうですね、はい、
わかりました。あと機能低下症に関してなんですけれども、ちょうど2年前ですかね、2023年にクライテリアが発表されました甲状腺ホルモンの不応症の治療、この手引きについてちょっと触れていただければと思うんです。
はい、これは本当にちょっとこう私たち専門にしているものもあまり経験することのない病態なんですけれど、一番多いのはパターンですね。甲状腺ホルモンが高いにもかかわらずそれが効かないっていうのが不応なので、キープ不応症で、その TSH と命令ホルモンも逆に高いというパターンを見たときに考えると、でそのパターンを見る場合に私たちが一番多く経験するのが圧政の問題なんですね。圧政でたまたま TSH が高めに出るとかフリー T4 が高めに出るとか、でそれを除外して別の圧政キットで血チェックしてもやっぱりそういうデータだった場合に甲状腺ホルモン不応症か、ないしはですね TSH 酸性下垂体腫瘍っていう下垂体の病気を考えるんですね。でそのクライテリアでもその鑑別診断とかこう考えていくんですけれど、最近ですねこの原因となる甲状腺ホルモン受容体の遺伝学的な検査が保険診療でできるようになったので、まあ、罹患率が多分日本でも増えて上がってくるんではないかと思っています。
あとやっぱり我々注意しなくてはいけない妊娠との関わりでございますね。これやっぱり先生なんか注意点がありございましたら、
はい、もうこれに関してはですね、その時のそのデータエビデンスに応じているガイドラインもやっぱりちょっとずつこう時代とともに変わってきているというのが現状です。はい、でバセドウ病に関してはメルカゾールによってやっぱり再帰形性があるんだということが本邦の前向きの研究で示されたので、はい、基本的にはその妊娠初期には使わない。
なるほど。
じゃあもう一個のプロピオチオウラシルならいいのかっていうと、実はそれももしかしたらやっぱり問題があるかもしれないということで、やっぱりそのやっぱり妊娠 の、 その初期は気をつけていかなきゃいけない。ちょっと最近のこのアメリカの動向もこの間ちょっと学会で伺ってびっくりしたんですけど、妊娠初期は一回やめるんだみたいなことも少し考えて、でそのまま良くなる方も妊娠に従って免疫が抑制されて良くなる方もいらっしゃるし、また悪くなったらその時点で始めればいいんじゃないかっていう考えもあるみたい で、 逆にホルモンが低いこと、まあ、潜在性の甲状腺機能低下症という病態があるんですが、はい、これもですねまたこのエビデンスが少し出てきていて、今の本邦では橋本病があってその TSH がもう正常範囲にあってもダメだと、つまり 2.5 より下にしなきゃいけないというので、私たちすごいもうそれでやってきたんですけど、やっぱりもう最近のエビデンスですと橋本病の有無は関係なくて、もう TSH もまあ4ぐらいよりは超えてなければいいんじゃないかということで、またガイドラインが間もなく米国のガイドラインが変わって ってくるということを書いています、
は
い、
そうなったらウォッチングしておかなくてい
いですね。そうなんです、はい、
ありがとうございます。あと死にかかる病気って、まあ、クリーゼがあるんですけども、はい、こういった場合なんか最近治療法が変わったってことはございますか、はい、
これもですね私もリアルタイムに経験したんですけど、日本高度線学会が2016年に後ろ向きのデータでクリーゼのガイドラインというのを作ったんですね、はい、でその時も私もびっくりしたんですけど、致死率が 10.7%、いくら治療してもですね、きちんと治療しても 10.7% で、そのガイドラインが出て以降前向きでスタディが始まったんですけれど、その結果がちょうど去年ですね報告されたんですけれど、その前向きのエントリーの患者さんはその過去の後ろ向きの患者さんよりも重症だったにもかかわらず致死率が 5.5% まで低くなっているということで、やはりそのガイドラインが周知されたことによるインテンシブケアがこういうデータに寄与したのではないかというふうに、まあ、考えています。
ぜひアンテナ張ってしっかり
で、疑ったらすぐに治療するっていう、
疑ったらすぐ専門医にコンサルトするっていうことですかね。あと先生も冒頭にお話しました甲状腺の腫瘍ですね、はい、これに対してはちょっと一言
ですね、はい、これ日本人の私たちの先輩がエビデンスを作ったんですけど、ちっちゃな腫瘍微小乳頭がんっていうのがあるんですけど、それは外科的な治療をしなくても経過観察しても良いというアクティブサーベイランスっていうのが打ち出されました。でそれで、様子を見ていてもほとんどの患者さんは大きくならないし、
小さいっていうのはどのぐらいですか？
1センチ、長径1センチ未満ですね、はい、で大きくなったらその時点で手術しても全然遅くないと、はい、でそれがもう本当にマネジメントを変えて海外のガイドラインも塗り替えたと。
どうですか、
はい、これは私たちの大きな業績です。
わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、あと甲状腺の研究家の、はい、最近のトピックを一言教えていただきたいと思います。そうですね、
先ほどちょっと申し上げたんですけど、やっぱり甲状腺疾患は私たち内分泌内科だけではなくて診療科横断的に問題となることが、多くなってきて、特にがんの領域ですね、免疫チェックポイント阻害薬なり、あるいはチロシンキラーゼ阻害薬、これによって甲状腺機能障害も来たしますので、まあ、そういったこういろんな診療科の先生方にも知っておいていただきたい病態であるということ、まあ、これがじゃあどうして甲状腺機能障害を起こすのかについてはまさに私たちがやっていかなくてはならない研究テーマの一つでは、うん、あります。
あと最後に一言、はい、IgG4 関連の甲状腺疾患も最近見つかってきているということであります、はい、これに一言。
そうですね、すみません、私がちょっとあまり専門ではないんですけれど、IgG4 関連疾患も日本人がもともと提唱した病態で、はい、そのうちの一つとして甲状腺にもインボルブすると。ただ治療法としては基本的には、まあ、ホルモン補充療法ということで、はい、変わらないかな。
昔リーデル病ってなりました、はい、これがやっぱりそう
なんだと
近いやつ、
は
い
と思って、はい、おります。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は大変広範な病態、しかも深い、しかも頻繁にある病態であります甲状腺疾患についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の8回目、甲状腺疾患と題して、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田のり子さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田のりおさんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。